世界の情勢。
ラジオをお聞きの皆様、こんばんは。今夜も世界の情勢をお届けいたします。
今夜の番組では、アメリカによるイランとの対話の要請の審議についてお話することにしましょう。
アメリカは1979年のイスラム革命の勝利後から常にイランに対して敵対的な態度を取ってきました。アメリカのトランプ大統領は、以前のアメリカ大統領によるイランに反対する立場を続ける中で、イランに対する敵対行為を選挙期間中も大統領就任後も取り続けてきました。
This afternoon, in a little while, I'll be giving a speech on Iran, a terrorist nation like few others.
トランプ大統領はイランに対する多くの言葉による攻撃を行い、特に核合意を攻撃し、これはアメリカにとって最悪の合意だとしました。
8月6日からの核関連の制裁復活の第一段階が近づく中、イランとアメリカの言葉の応酬は高まっています。
شما نمیتونید ملت ایران را علیه امنیت ایران بسیج کنید. شما اشتباه میکنید.
イランのローハニー大統領は最近、イランを脅迫すべきではない。イランはアメリカを後悔させる回答を与えると警告を発しました。これに対してトランプ大統領もローハニー大統領に対してツイッターで大文字により、今後アメリカを決して脅迫すべきではないとしました。
トランプ大統領のこの警告は真剣に取られず、特にアメリカの民主党やインターネット上で嘲笑されています。イラン・イスラム革命防衛隊のソレイマーニー司令官は、最近のトランプ大統領の脅迫に対して次のように語りました。イランとの戦争の開始はアメリカのすべての可能性の消滅を意味し、アメリカが戦争を始めればその終わり方を描くのはイランだ。こうした脅迫に対するイラン側の断固とした反応により、アメリカの国防長官などの高官らは、イランへの軍事攻撃に向けた可能性は存在しないとしました。
トランプ大統領は最近のブラフでも、イランと合意を締結する用意はできていると主張しました。彼は7月24日、カンザスシティでアメリカ軍の退役軍人の前で次のように演説しました。
We encourage all nations to pressure Iran to end the full range of its malign activities. United States,
welcome. イランとの真の合意を締結する用意がある。
トランプ大統領は7月30日にもイタリアのコンテ首相とホワイトハウスで会談し、前提条件なくイランとの対話を行う用意があるとしました。このようにトランプ大統領は少なくとも表面上はイランと対話をしたいとしています。 NIAC イラン系アメリカ人協議会のトリーター・パールシー会長はCNBC チャンネルのウェブサイトに公開された記事で次のように語りました。
ローハーニー大統領との会談に関するトランプ大統領の提案によってより良い合意を得られることはない。我々は機会を手放したことになる。
いずれにせよ過去の経験からトランプ大統領が取引によって対話を推進しようとしていることは明らかです。彼は対話を提案する上で最大限の圧力と脅迫によって相手側に対して優位な立場で協議を行おうとするのです。
世界の政治、経済問題、国際問題の分析、毎週月曜、世界の情勢。
エルバラダイ元 IAEA 国際原子力機関事務局長は、イランの関係者との対話を求めたトランプ大統領の表明に反応し、次のように記しました。
ある国を脅迫し、貶めれば、その後、その国は協議しようとは思わなくなるだろう。
一方、アメリカのポンペオ国務長官は、トランプ大統領と異なる立場を取りました。トランプ大統領が、ロウハニー大統領と無条件で話し合うと語った数時間後、ポンペオ国務長官は、あるインタビューで、この協議には前提条件が定められるべきだとしました。彼はまた、トランプ大統領とロウハニー大統領の会談は支持するが、この実現のためには一連の前提条件があると強調しました。ポンペオ長官は次のように語っています。
我々は以前、トランプ大統領は問題解決を求めていると言った。もしイランがその行動を根本から変える約束をし、粗暴な行為を停止し、実質的に核兵器を増やすのを防ぐ価値ある合意を締結することを受け入れるのであれば、トランプ大統領はイランと対話する用意ができる。
ポンペオ国務長官は、核合意離脱後にも、新たな合意に関する12の条件を提示しましたが、これについてはアメリカ国内で非現実的だという声が数多く聞かれました。一方で、トランプ大統領とポンペオ国務長官の間の矛盾した立場と行動の理由は何かという疑問が提示されています。またアメリカはどのような合意とイランと締結したいのだろうかという疑問ももう一つの問題です。
この疑問については、トランプ大統領が閣僚との相談や調整なしに決定を下していたり、多くの問題に関して突発的にツイッターでつぶやき、立場表明を行っていると回答すべきでしょう。このことはティラーソン前国務長官などの多くの政府高官がトランプ大統領と決別した理由でもあり、一方で核合意などに関するトランプ大統領の非論理的な立場も、ティラーソン前国務長官がトランプ大統領から離れていった理由の一つだとみなされています。
また基本的にトランプ大統領はどのような合意をイランと締結する用意があるのかという問題ですが、ポンペオ国務長官の12の要求に基づいたトランプ政権のイランに対する立場や要求に注目すると、アメリカはイランがアメリカの要求を無条件に飲むとき、イランとの合意を締結すると言えます。こうした中、このような行動は合意ではなく、アメリカに対する完全な服従となるでしょう。おそらくこのため、イランに対するアメリカの要求は、アメリカ国内外でトランプ大統領の批判者による多くの嘲笑を受けることになったのです。
世界の情勢は IRIB 国際放送ラジオ日本語よりお届けしています。今夜の番組では、アメリカのトランプ大統領によるイランとの対話の提案についてお伝えしています。
アメリカのシャーマン元国務次官は、トランプ大統領を学校にいる子供に例えて次のように語りました。学校で騒ぎ立て大げさに振る舞う子供を見たことがあるが、一方で我々が直面しているのは安全保障の欠如や弱体化だ。イランが屈することはないだろう。
シャーマン元国務次官はイランが横暴や抑圧に屈することがないことを指摘しており、実際イランは数十年間アメリカのさまざまな陰謀に抵抗してきました。ある危機管理に関する研究所の研究員も、昨年の秋においても出されたトランプ大統領の会談の提案は目新しい事柄ではないとして、次のようなツイートを行いました。
第一に、アメリカが現状の合意に違反している中で、ロウハニー大統領が新たな合意について話し合うどのような理由が存在するのだろうか。第二に、トランプ大統領はイランの利益となるどのような合意を締結できるというのだろうか。
イランとの対話に関するアメリカのこれまでの行動を見ると、次のような事実が明らかになってきます。それはアメリカがこれに関して全く誠実でなく、対話をイランを屈服させ、最終的には何の成果もない長い道に引きずり込むための政治的な道具として利用しようとしているというものです。一方で、アメリカの対話の目的はイランに対するアメリカの過剰な要求を突きつけることなのです。
イランのアブートラビー大統領顧問はツイッターで次のように述べています。
対話が対立の解消のための方法であると考えている人物は、そのための手立てを講じることも義務付けられている。イランの偉大な国民に対する敬意、敵意の緩和、アメリカの核合意復帰、これらは現在の困難な道を平易にする事柄だ。
以前の行動から明らかなのは、アメリカがイランとの対話の中である事柄を受け入れても、後にそれを反故にするということです。一方でイランは、アメリカに対し常に対話の原則や相手側の権利を遵守するよう求めてきました。アメリカは対話の基本的な原則すらも尊重しないということができるでしょう。
ラジオをお聞きの皆様、今夜はこの辺で時間が来てしまいました。
この番組はパールストゥデイの日本語サイトでもご覧いただけます。アドレスはパールストゥデイ.com/JA です。